こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2022年11月29日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。結構多めですけど、今週は、芸能、ミュージック、グルメ、海外、サイエンス、バズ、スポーツ、本、エンタメ、ファッション、
あら、
さあ、さまざまなテーマございます。平子さんに
上だね。
あ、一番上
行きましょう、はい、
バズのゴシップ。おい、バズ
ラジオ
誰
はい、
誰、
ウッディ。
あ、ウッディ、
はい、
今バズじゃなかった？
おい、バズ
ウッディ
おい、ウッディ。
いやいや、バズ。
おい、ウッディ。
いやいや、あ、それはバズ、それはバズ、
うん、おい、バズ
バズバズがバズ読めなかった。
お前誰だよってやつ英語でみんながやるバズ残しラジオネーム、フォーク&ビーンズ。耳に装着して寝ると、翌朝、耳垢がごっそり取れている、イヤホン型耳かき、スリーパークリーナーが気持ちよすぎると話題。
あ、こんなんなかったっけ？なんか、筒みたいなの入れてさ、火つけるやつ？
あ、
で、その筒の中にこっそり入ってるみたいなやつなかったっけ？
もうあるんだ、じゃあこれ。スリーパークリーナー。
スリーパークリーナーとは違うけど、そういうの寝ちゃいけないやつだから、寝たら危ねえし。
寝たら危ねえか。
うん。いや、耳かき系はやっぱ気持ちいいよな、うん、俺、あのスコープついてるやつ買おうとしたんだよな。
なんかありますね。なんかあるある。
そう、アマゾンでね、なんか買おうとしてるの、ちょっと どうかなと思って、まあ、保留してるんです。耳赤なんかありそうだね。
めちゃくちゃね、耳かきっていうか、耳ガチガチやるんですよ、俺、綿棒とか耳かきとか。
ガチガチ
よ
くない、
むちゃくちゃオペするんですよ、風呂上がり。
オペ
もうオペみたいな感じになってるんですよ。
切開すんの？
ほんと。
風呂上がりはね、つきやすいからね。
そう。
なんかさ、耳かきしなくてもいい理論あるじゃん。
ああ。
自然に出るもんだから
ってさ。いますよね、そういう人も。
あれの理論はなくない？だって、溜まるもん。出るもんじゃねえじゃん。
ね
え、ポロッと来てさ、あ、取れたってないじゃん。
うん、うん、うんうん。
でさ、してない人はしてないのに、やっぱり溜まるじゃん、
うん。
なんかさ、ショート動画とか見てるとすんげえ。
あるね。
耳にいっぱい溜まってる人とかあるじゃん。
すんげえのあるもんね。
その、言ってるやつってあれ見せたらどうなん？失神するの？
本当だよね。
ないよね。耳かきしなくていい論なんてね。
確かに。子供でもだってみんなやるもんね。
やる。
お母ちゃんでも全然。
だってハンズとか行くと、
う
ん、あ、なんかあの職人が掘ってる木の耳かき棒とかあるもんね。
うん、
滑らかなやつ。
あるね。
勝手に出るってどういう理屈なんだろうね。だって結構ガリガリするじゃん。
うん、やるやる。
でかいやつとか、なんか、
いい
ね、
うん、
かさぶたみたいにさ、うんうん、ひっついてるじゃん。
うん、
あれ自然取れる
の？で、嘘だよね、あの理論は。分かってないんだよ、まだその。最新の耳かき事情。
ああ。
うん。載せた方が、言ってった方がいいかもしれないですね。だからね。その理論は間違ってるって。破綻してるっていうの。
お、坂井さんが。
まあ、俺も言うし。
うん。
どっか叩かれんのかな。耳協会から。
耳かき協会。耳かき協会は叩いてこない。だって。自然には取れないって言ってる人たちだ。
そうか。
どっちが強いのかな。それ耳かき協会か。
でも、ああ、そうじゃない。
かくな協会と耳かけ協会だったら、かく方が強いよね、絶対。
それだって、綿棒の工場がなくなっちゃう。利権の問題になってきたら、やっぱりそいつら黙ってないし。
そうだよね。そうだよね。
工場全体。巨大なグループがあるはずですよ。
工場全体とその子会社。
子会社。
グループ。連なるグループ会社とその家族。巨大デモだよ。あのスプリング製のやつとかの人とか、
ね、もう黙ってない。
大変だよ、
うん。
ライバル会社と思ってたやつらが手を組んで、
そう
そうそう、お宅もですかって言って。
手を組んで。
酒井さんを中心に。ゲバラですよ。
ちょっともう一つ。
うん。
今日ね、マジでいいんですよ。
あ、そう。
うん。どっちも二択いいっすか？
はいはいはい。あ、
ちょっともう2択。
新しい。初の2択。
どっちも迷っちゃう。
じゃあ、下行きましょう、今度は。
本。
本。
ラジオネーム、スナフキン先生。ブックオフ。本を売るときに、その本をおすすめするオリジナルの帯を制作すると、その本が売れた際、売り値の 10% がキャッシュバックされる新サービスを導入。
おー。
これめちゃくちゃ良くないですか？
めっちゃいい。うん、え、帯？ポップじゃなくて、
帯。
帯ね。
うん。
めっちゃいい。
これめちゃくちゃいいっすよね。
そしたらね、結構な名のある人も書いてくれるし、本も売れやすくなるし、書いた人も、
うん。
ウィンウィンで。
うん。
ああ、めっちゃいいじゃん。
完全に読んだ人が書いてるからね。
うん、うん。
間違いなく。
うん。
うん。
へ、
感想書いて。
俺、本出した時はさ、うん、千鳥の二人が書いてくれた。
ああ
。うん。
俺も書きたかったな。
いや、それはもう、事務所判断なんで。
へえ、そんなガチなやつじゃなくて、本当に。いや、書いてみたいです、帯。
俺の本の帯？
帯帯。
本書けや。
いや、本は書けないけど。
大正論。
帯、帯ぐらいだったら書ける
よ。本を書けねえやつは帯書いて、本が書ける人が、
いや、本別に書けなくて帯書いてるでしょ。
本が書けるからこそ、その人が見て感想を読んだ、感想そこに帯に書いてあって、それ見て、あ、この人が認めてんだったら顔を読んでみようってなるわけだから。本も書けないやつがね、やからがね、うん、帯にちょろちょろって2行ぐらい書いただけで、うん、購買意欲そそられないもん。
いや、ほら、なんか、あるじゃん、
そういう。いや、俺の本読んだ、そもそも。
当たり前じゃないですか。
いや、じゃあ、まあいや、読んだとしてだよ。
え？
じゃあ、短い文で帯を作ってみよう。
あ、
うん。パッと手に取るね、目につく。
うん、俺が平子さんの、え？平子さんの本を帯かけの言えばいいね。
そう、
ああ、分かった、うん。もうそれは簡単。うん、隣のやつが間だなんだか言ってるわ。
まあ急大点だな。
甘すぎると。
アルコ&ピース DC ガレージ。あー、イエス。
改めましてこんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
はい、お願いいたします。いや、サッカーのお話しときますか。
サッカーもね、今盛り上がってるから本当に、
ね、ワールドカップ、初戦日本はドイツに、もうまさにジャイキリ、2対1の勝利。
はい、
このままコスタリカにも勝つんじゃないかと思われておりましたが、
そうですね、
いやー、残念ながら1対0で日本敗北ということでございますが、
つら、
こうなると、スペインに勝たなきゃいけなくなってきたという状況でございますが、酒井さんといえば芸能界最強サッカー芸人、
史上最強、
史上最強
サッカー芸人、
例を見ない、
うん、
しかもサッカーの人なんですどうですか。
いやー、でも面白いですね、そのやっぱ伏兵が頑張ってる、
伏兵、
強豪国だけじゃなくて、うんうん、まあカタール開催っていうのが多分あるんですけど、
はいはい、
その北アフリカの例えばチュニジアとかモロッコも頑張ってるし、イランもサウジアラビア、やっぱ近い国の地域のサポーターが集まってるから、うん、
なるほど、
また新たなこう新勢力が生まれそうな大会ですよ、これは。
なかなかいい見方じゃん。
いや、マジでマジで、これめちゃくちゃ面白いです今回。
でさ、俺らがそのあんまりこのサッカーといえばこの国ってのがいろいろあるわけじゃないですか。ドイツもそうだし、うんうん、アルゼンチンとか、そうじゃない国の今上がったような国の人たちも、うん、例えば、うん、イギリスでプレーしてる人とか、そういう人たちいるの？
いますいます、全然います。一流プレー、もう例えばレアルとか、
あ、
サンジェルマンみたいな、
そういうとこに行ってる人もいるんだ。
全然います。めちゃ、それがまたサポーターの声援を受けて、なんかいつもの倍ぐらいなんか素晴らしいプレーしますよ、マジで。
俺だから見てると、あんまりそのザ・サッカーが強い国じゃないところの試合も今やっててさ、うん、見てるじゃん、そしたら全然知らない人だから、うん、あ、なんか叩き上げで、いや、ようやく頑張ってきたんだなとか言うといつもなんかいつもやってるサッカーチーム出てくるじゃん、レアル・マドリードとか出てくるじゃん、 あれ？
そうそう、わかるわかるわかる
なんやってんの、やってんだ、
あ、すげえんだみたいな、
そうそうそうそうそう、
移籍金100億みたいな、
そうそうそうそうそうだからさ 月35ぐらいでやってる子たちって知らない人だとねあ、いやそうなんだなっていうい
やすごい選手いますからね、中には本当に
そうなんだ。
だなんかあのアベマでちょっと解説みたいなちょっとやらしまってる
んですよ、はい、だからいろんな試合もね見てんだよね、日本以外も。
昨日の試合、あと日曜日試合があって、
はい、
柿谷さんっていう元日本代表の、今まだ現役なんですけど、柿谷陽一郎っていうとんでもない選手が関西の人なんですけど、
はいはい、
まあ、関西の人ってやっぱビッグマウスだなと思ったのが、おうおうおう、俺柿谷陽一郎なんかアンダー17のワールドユースから見て
る
んですよ。
なるほど。
もうその時の柿谷すごくて、もうブラジルだろうが何だろうがフランスだろうがチンチンチンチンにして、
お
う、こんな日本人出てくんだと思ってたの。で柿谷と会えたから、うんうん、いやあのフランス戦 の、
うん、
あのセンターサークルからのロングシュート、うんうん、あれマジですごかったですって、うんうん、俺めちゃくちゃ感動しましたって言ったら、うんうん、柿谷が、うん、ほんまにこんな日本人出てくると思わなかったですよねいやマジマジで本当俺そう思ったんですよ、うんうんうんうん、俺も思わなかったっす俺も自分ですごいなと思ったっつって
でもやっぱり平子で慣れてるから
慣れてるから慣れといてよかったと思って
あれこいつついてくるな振り切れないぞって思ったら
面白いなと思ったけどな、いやすごい盛り上がってますね
本当にね。これさ、酒井さんずっとサッカーやってて、うん、川崎選抜が中学校の時
そうですね
だったじゃないですか、
はいはい、
で高校大学
大学
もサッカー、ね、はい、中退するまでやったじゃないですか、うん、これガチな話ね、リアルで
ガチなやつ
リアルで答えて
何
そのままマジでサッカー漬けの生活してたら代表っていけた
日本代表
お笑いと出会わなかったらね幸か不幸かお笑いと出会っちゃったわけじゃん
出会っちまったからな、うん、あの日やっぱな
人笑わしてって思わなかったとしたら
あの時抹茶の衣装を手に取ってなかったらどうの世界先生
あの本屋で今亡くなったあの小さな本屋でじいさんが一人で畑をね叩いてるようなあの小さな本屋でふと目に留まった白い本あの衣装を手に取らない酒井青年だったとしたら
日本代
表サッカーマガジンを買いに行ったはずのあの本屋でイフの世界ですよ縦に分かれますから
人生を変えたあの一冊、うん、
手に取らなかったとしたら
日本代表ですよね J リーガーじゃないですよね
まずじゃあ J リーガーからいきましょうい
やでも
リアルな視点で、
うん、相当難しいですけどね 3% じゃない、うん、
で J リーグ
J リーグ 3% ぐらいじゃないですかマジで
フロンターレ
か
あ、また J リーグで 3% ってねフロンターレでパーセンテージ上がったらダメだね
そうね確かに
そガチだよガチでマジでやり尽くして
で代表
いや、ま、代表。
代表、そっからの一握りでしょ ?0.2% ぐらいじゃないですか。
うん、だから、日本の代表に選ばれることの凄さを他の俺でも分かるように、ちょっと表してほしいな。
歴代の M1 優勝者ですね。が集まった集団みたいなこと。
あー。
本当にごく一部の人じゃないとやっぱ無理ですね。
そっか。でもね、身近な錦鯉とかマジラブとかも入ってるしな。一緒にチームでやってたやつが、スコーンって抜けて。
そういうこともあるし。
サッカーの同期で言うと誰なの？俺でも知ってる人。
サッカーの同期？同級生？
同級生というか同期、同じ年齢で、自分の期ではこいつがいたんだっていうやつね。今もプロで活躍してて俺も知ってる世界でもいいよ
世界で言うとね、うん、
誰とためか
ファンペルシーっていうオランダの選手すごい有名な選手がいるんですけどファンペルシーとかロッペンとかあの辺の世代
だちょっとあれだ何
あ
三軍ぐらいの人三軍
めちゃめちゃすごい超一流だけど
知らないえ知らないよ
マジ超一流だとあんまいない世代なのかもなもしかしたら
日本代表で言うとさ、同い年っていうか。
日本だ、あ、違う、大久保さん違う。平山壮太とか分かります？
あの左がすげえ人？
それ平野です。
あ、平野。
フランスワールドカップだね、うんうんうん、平野。超でっかい国見の得点王を取った。
ああ、
辺が大体なんとなく同じ世代ぐらいです。
ああ、なるほど。
そうそうそうです。
じゃあ今の日本代表から見ると、坂井さんは少しお兄ちゃん的な感じになるんだ。
お兄ちゃんですね。オーバーエイジですから。お兄ちゃんっていうかもう、38、9はいないもんだって、代表選手。
お兄ちゃん世代なんだ。
お兄ちゃん世代。いないからね、多分。
そっか。南アフリカの時の。
南アフリカ、うん、そうだね。だったら最強だ、2010年。
うん。
ってことは、12年前でしょ。いや、もうキャリアハイじゃないですか。
あんぐらいの人たちが友達
あんくらいになったら、だから。
友達は坂井の友達。
友達みたいなもん。
ああ。うん。
みてえなもん。同世代ですね、だからね。
そうなんだ。
大久保とかあの辺がね、
多分。ああ。
大きく分けたら同世代から。
そっか。うん。で、大久保くん、坂井くんみたいな感じ。
みたいになるんじゃないですか、南アフリカで戦ってたら。俺があの衣装を読んでなかったら。
うんうん。
そんなこと
だから同じポジションのやつは助かっただよね。それさ、同じポジションのやつがさ、衣装をそっと。
いや、ずらした可能性あるよ。
ね、うん。ちょっと出して。
タイム
うん。坂井来た、坂井来たっつって。衣装ちょっとだけ出せっつって。
もう
え、なんだこの本。うん、飛び出して。ナンバー片付け、ナンバー片付け、サッカーマガジンひっくり返せ、衣装出せ、衣装出せ、嫁を置け、
浜ちゃんや。
アルコ&ピース DC ガレージ。
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。
株式会社明治、宣伝部の大口です。明治アーモンドチョコレートは今年で60周年です。長く愛されている美味しさの秘密、それはカリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。これからもよろしくお願いします。
小坂井和樹です。
関根勤です。
12月4日日曜日開催のイベント、コサキン40周年でワオ。客席観覧チケットはおかげさまで完売となりました。
いやー、ありがたいよね。
ですがイベントを音声でお楽しみいただける音声配信チケットは発売中です。
午後1時半からの部、午後5時からの部、2回あります。
イベント1週間後の12月11日までアーカイブ視聴可能です。コサキン40周年でワオ。音声配信チケット詳しくは
車団吉さんのインスタグラムで。
載ってないんだよ。
あー、ごめんなさい。
詳しくは TBS ラジオのイベントホームページをご覧ください。
DC ガレージ。
アルコ&ピース坂井健太です。
平子祐希です、はい、でワールドカップ、
うん、
日本は、うん、金曜日の早朝4時からスペイン戦、
スペイン戦ですよ。
これをまず勝たなければという状況なんですね、
ですよ
日本は、
うん、どっち応援するんですか。
誰がですか。
いやいや、平子さん。
え、日本じゃないですか。
いやでもほら、スペイン、平子スペイン村あるし。
平子さん
とか考えると難しいかなって。
だから日本人だけどもスペイン在住の身として。ああ、いやでもまだまだ日本だな。
本当ですか、ね、以前話しましたけど、平子さんスペインに4000万くらいで村を、ね、購入っていう。
まあ売りに出されてたっていうことですよね、スペインのね、村がね、村ごと。
どっちを応援するの。まだでもそうか、日本でもスペインにもね頑張ってほしいっていう気持ちはもちろん多分、
もちろん第二の故郷ではありますからね。
そうだよね。
気のいい奴らも多いし、唯一も友人もできたんで。ただほら、ね、その村の住人がスペイン外の方々も多いから、
うん、あーそっか、うん、
ファーザーと慕って集まってくれた、うん、僕 の、 その考えに同調してくれたっていうかね、
うん、
方々が集まってる。
あ、
場所がスペインっていうだけでね、
いろんな国籍の方たちが、
まあ、
国籍
っていう、うん、っていう想定の話ね、
うんうん、首都まで車で3時間のところにあるんですよね、
平子スペイン村。
スペイン村、
うん
うん、
そうですね。
そっか、そう、生まれたところ、育ったところまた違うのか、
うん、
そうなるとね、
あの、うん、イギリスからが多いかな。
そうなんだ。
わかんねえけど。わかんねえけど。夏休みを利用してとか。
それみんなそれぞれ自分たちの国籍の国を応援するってことじゃないんだ。その平子スペイン村っていうのは
っていうのをまず一回否定する。俺まだ国々を応援してるのですか。
すごい、ね、ノーボーダーでやってんだ。
白い長いケープを着てシャラー、その国境という線引きに惑わされてはなりません。え最初のやつはえって言ってくるけ
ど。いやでもガチでいいと思うけどな、平子スペイン村。スペインのスーパー J チャンネルとかからオファー来てないですか、まだ。
いや俺もそれ出たとしたら多分全裸じゃん。
モザイクかかってるもんな。
無人島の親父みたいな。玉
川の河川敷じゃないですもんね。
うん、あっち来い来い。いやでもまあこういう生活もね、まあ、年齢があるかもしれないけどね、ありだなとは本当に思うんですよ。
マジでいい。
スペインの自然豊かな場所でね、老後を過ごすっていうのは。
サングリアみたいな隣の人が作ってくれて、ね、
いや
いいな、昼間からちょっと飲んだりするの、ね、めっちゃいい。
なんか庭ね、庭園を作って、そこでね、テーブルで周りの人とちょっと食べて飲んでが。
う
ん、
いや、めちゃくちゃいいね。
で、ちっちゃい、ちっちゃい、名前わかんない、ちっちゃいバイオリンみたいなやつ、急に親父が引き出して、ポルカみたいな踊る。
めっちゃいい。めっちゃいいけど、でもあいつらも、保険も税金も払ってんだよね。
いや、そうだ、
考えたら。
そうよ。
しんどいっちゃ、
家帰ったらさ、税金とかさ、保険とかのなんか用紙書き込んでさ、これでハンコいんのこれって言ってさ、役所に俺は鉛筆で丸囲んでもらってるとこだけ。あってんだよ、そういう。
あんだよ、ね。
そういうのもあん
だよ、
そ
こも。くさくあるんだよ。
もちろん。
どの国にも。
どこも一緒です。あれ、用紙は住民票いるんだっけ。あるんですよ。
あるよ。
実家からなんか送ってもらったり。あれ、ごめん、役所行ってさ、取ってくんね。ああ、
あんな陽気にポルカ踊ってたのにも。
あるのよ、そういうの。だからポルカ踊るのよ。俺ら
の
飲
み、
そうよ。俺らも飲みに行って、やーってやってるけど、海外の人から見たら日本人は陽気でいいなって思われるけど、そうじゃないじゃん。そうじゃないから居酒屋で飲むわけじゃん。
確かに。
やーっと騒ぐわけじゃん。
確かに。
同じですよ。どうですか、これスペイン対日本は。
いや。
サッカー芸人としての酒井さんの予想を教えてください。
いや、無事っすよ。でも絶対に勝たなきゃいけない。勝ち点3を取らなきゃいけない試合になる。
だってドイツとスペインが1対1で引き分けたわけじゃないですか。
うんうん、もうややこしくなっちゃいました
ね。誰がどこに勝てるかとかね、勝ちかどうかっていうのはもうぐじゃぐじゃ。
ただ、スペインは俺相性いい気するんですよ。
日本と。
はい。割と戦い方近いんですよ。
スペインのチームプレーっていうかカラーはどんなんなんでしょう。
パスサッカーですね。完全に細かいパスをつないでゴール前まで行ってシュート決める。はいはいはいはい、割と見てて気持ちいい、綺麗な。
ちょっと楽しげ。
楽しい。
見ててちょっと楽しいです、確かに。
割とそこ日本結構ハマるんじゃないかなと俺思ってるんですけどね。
ああ、細かいパス回しにはちょっと。
対応できそうです。
ああ、マンツーマンゾーン、
まあ、ゾーンですね。そんな、うん、ゾーンで守った方がいいと思いますけど、ね、まあ、あんまマンツーマンないですけどね、最近。
そのキープ、うん、ゾーンで。
ゾーンで行きたいですね。
はいはいはい。
うん、マジで、1点差のゲームです。おそらく。本当に、多分、日本も多分負けたくないって気持ち強いと思うんで、今回。
外れたら米紙パンチでいい。
なんで軽く言ったのに。軽めに。楽しく、面白い試合になると思いますよ、これ。
ズバリ何々でどっち？ズバリ行きましょう。
それ願望も含めて 1-0 日本。うん、
はぁ、動かないですね、はい、意外と。
はい。
うん。
1-0 じゃないですか。勝てて、ガチガチに守ってとか。
僕もいいですか？
あ、
3-1で日本。
いや、あるある。それもある。そのパターンも全然ある。そうなんだよね。
蓋を開けてみりゃってね。
うん。勝たなきゃいけないよね、とにかく。
そうだな、
うん、スペイン強いからね、本当強い。マジ強い。
そっか、でも酒井が日本代表だったと同じように俺がスペイン代表っていう世界線もなくはなかったんだよね。
いや、さすがにその世界線
ちょっとさ、マジの話聞いていい？
いや、ないです
って。ガチの話で、ガチの話でね、直げなくていいわ、 俺ぐらいのフィジカルの選手ってサッカーっている？
いるって。
じゃじゃフィジカル。
フィジカル。
サッカーはもちろんサッカーの人たちがどんな選手よりも中学生だって俺より上手い。そんなの知ってるよ。うんうん、フィジカルで話しよう。フィジカルだけ。
昔とは違うんですよ、今のサッカー。もう上もすごいやついっぱいいるんですよ。ルカクとか、もうどん、びっくりしますよ、ルカク見たら。
身長で172とかです。
全然全然。めちゃめちゃでかいです。身長もめちゃめちゃでかい。190ぐらい。
だから、サッカー選手にして肩幅あるとか、人いると思うの、う
ん。ちょっと今出してくれる？
ショルダーが強いとか、下半身の強いのは分かります。もちろん、それはプライドがあると思う。上半身でちょっと考えよう。
対面したらビビると思いますよ、ルカク。
ルカク？
うん。
まあまあ、いやいや、がっちりしてるなと思うのよ。今写真見たけど。いや、ガチッとはしてんのよ。うん、してるけど。
勝てないって、ルカクは。
分厚さで考えて。普通に。待って、
いけ、いけ、いけ、いけ、考えてます。
今だからサッカー選手としてのリスペクトと凄さっていうのが多分染みついちゃってるから、一回立つね。一回見て。
いや、立っても一緒だよ。
バイアスがかかっちゃったよ。
かかってないよ、俺。横ちょっと確かに。普通にちょっと太りましたけどさ。でかくなってんの、なんか。あれ
どうですか、ルカクと比べ
て。いやいや、ルカクの方がでかいって、それは。
身長、タッパとかで考えてる？
身長も。
厚さで考えて。
いや、厚さもね、そう。
フィジね。
まあ、当たり。
当たり負け。いや、
ほんとルカクだけは、ほんと別格だから。
あ、今、脱いでる写真があるわ、ルカクが。まあまあまあ、いやいやいや、まあまあ、でも。
いやいやいや。
いやいや、がっちりしたらすごい筋肉だと思うんだけど。うん、なんか、細くなんか、締まってるって感じだね。
いや、まあまあまあ、もうほぼ筋肉です。
だから締まってるよねって。うん、じゃ瞬発力とかすっげえと思う。マジで。
いや、瞬発力もパワーも、もう、すごいですよ。ルカクは多分、マジ世界一ですよ。
フィジカルだけで考えてって、なんか、サッカー混ぜ込むから。
相撲ルカクと平子の相撲アベマ、何でやるの？その大一番。
アベマに決まってるだろ。
アベマでやんの？その大一番。勝ったら1000万円。
平子に勝てたら1000万。ルカクは目玉の一つよ。たまたあるでしょ？
いや、ありますよ。めちゃめちゃある。
日本代表はどうだろう？俺、フィジカルの面で。
多分ねー。うん、相当でかいっすよ。
誰が相撲取るか、俺と。吉田麻也？
で、サイズ感とかで言って、うん、逆に遠藤とかやばいと思います。遠藤渡るって、タッパ小さいですけど。
はいはいはい。
めちゃくちゃフィジカル強いです。
だから、坂井さんが言うフィジカルって、うん、サッカーでの、この、走ってる中でのコンタクトとか、
それが一番です
か、ね、それじゃん、安定感があるとか、はい、今、ね、ああ、で、まあまあ、がっちりしてるのは分かる。強そうだなってのは分かるけど。
すごいっすよ、こいつ。
ちょっと、シャツだけ脱ぐね。
いや、いいって別に。
違う。
その、
あんま分かって。
いや、いい
しか。近すぎたんだよな、俺と酒井は。で、なんか、麻痺してる部分があると思う。いやいや、なんか、見慣れちゃってるでしょ。
いやいや、そんなことないって。
一回待って。一回正面見て。見慣れてるね。
見慣れてますよ。
横向くよ。
はい。ちょっと待って、胸板なんか力入れませんでした？横になる。もう一回正面向いてください。
正面向いてよ。
はい。うん、で、横、いやいや、ストンってなんか落ちましたよ、この辺の筋肉が。
落ちてる。正面ね。
正面。
横向くよ。
ビフォーアフター広すぎるな。たまにあるよ、こんなん。嘘だろってやつ。いや、すごいけど、やっぱ今もなお戦ってる奴らですから、勝てないですよ。いや、正面もすごいの。
フィジで見てってば、もう、サッカーやらせよう
と思
って、サッカーじゃ叶わないって俺言ってんもん。
相撲なんだよ。遠藤とルカクと何の相撲だ、だから。
どっちが先に来るかはもう自由で、そこらを話し合いでやってもらうけど。
いや。
意外とルカク一番手だったらビビるな。え？これは、あ、遠藤選手の、178センチ76キロ。ああ、やっぱもうスピード重視だ。
いや、パワーっすよ、マジで。すごい。
だから、
当たりがすごい。
だからそのショルダーとか、サッカーの中での、
なんかその足腰の強さは分かるん
です。足腰の強さはやっぱ相撲大事じゃないですか。
もちろん、うん、相撲大事じゃないですか、ね、
相撲やっぱ足腰じゃないですか。
いやもちろんもちろん、うん、でお笑い、お笑いなしでマジで、で俺も芸人じゃない、俺はじゃあもうこの体格を持った一大学生ね、余計なもんなしにして国士舘の大学生がいました。
大学生も遠藤と
乗っけたじゃん。
いいじゃん。別に国士舘じゃなくても。
例えば。
日体大と国士舘なんでそんな強豪校。例えばその世界線なんでですか。
例えばよ。
国士舘の大学生で。
俺は大学生。一大学生。柔道部員。ただの。
いや、でも遠藤は絶対強いですよ。
いや、強いで弱いなんて言ってないじゃん。
めちゃくちゃ強いです。え、ひやくさんの身長体重は、
今182の、まあ、100近いかな。
まあでもね、うん、確かにサイズ全然違う。うん、渡るは178の76でしょ、うん。いや、なんていうの、そのサッカーの当て感みたいなのはやっぱ相撲と通じるとこあんだよな、絶対。
いや、もちろん、もちろん。
足腰の強さ。
うん、うん、うん。いや、もちろんよ。そんなの当たり前じゃん。
絶対
ただ、76と100。どんな、これボクシングで言ったらどんだけ階級違うと思う。
まあまあ確かにそうですね、うん、決まりました。
うん、
押し出しで軍配は平子、うん、
俺ヒーローインタビューで言う、いや強かったっすね、うん、足腰の粘りがすごい、ちょっとねヒヤッとしました。
3曲いきます。竹内アンナでさよなら。
さよならを思うたびに浮かぶのはあなたの笑顔ばかり、悲しいくらいに綺麗なままだ、だから待って、
いただいたのは竹内アンナでさよならでした。
いや、遠藤がね170センチで70何キロっていう話します、
はいはい、
調べました。ルカク、
うん、
190センチの103キロ、うん、これはすごいよ。
ちょっと肥満体なんですかね。
全然よ。全然体脂肪率
あんま走んないタイプだ。
めちゃくちゃ走るし、それでいて強くて速くてです
から。前線で待ってる、立って待ってる。
全然全然。
ディフェンスしないタイプ。
ディフェンスあんましねえけど、ルカクは。
じゃあ、それで太っちゃったのか。
違う。見たいけどな。
なんつう、ルカクなんつうのかな。俺と、じゃあ、相撲取りますって日本に来て、アベマの用意した会場で、アルカクさんがちょっとご挨拶したいって言ってるんですけど、つって、俺の楽屋来るじゃん。年下だし、多分。で、ガチャって開けて、俺が、あ、どうもって言った時、うん、あ、やっぱそんな、こんな企画やるぐらいだから、やっぱ分厚いなって、思うよね。
まあ、多少思うんじゃないですか。思ってたよりでかいなとか思うかもしれない。
イベンターさんに、うん、あ、分厚い。分厚い。
四五分じゃね、そしたら、楽屋戻って。力士イメージしたらがっかりされます。逆に。
日本まで来て。
日本まで来て。
彼は力士ではないのか。 からまあ、楽しみにしましょう、スペイン戦。
いや、ほんと。
ね。勝たなきゃいけないわけですからね。はい。うん、ここ数週ね、うん、ちょっと酒井さんが、うん、菊田の話をされてたじゃないですか。
はいはいはいはい。
軽くちょっとおさらいしてもらっていいですか、どんなことだったか。
花子の奥さんが、はい、うちのヤバタンと、静岡時代に共演したことがあって、はい、関係性があったから奥さんがうちに遊びに
来た。遊びに来た。
うん。で、帰ってって、
うん、
インスタもやってる、菊田は、
うん。
で、奥さんもやってる、うん。DM で一発殺害してもいいんじゃないかっていう。はい。
ちょっとね。
お土産もね、私も渡しましたし、はいはいはい。
だからそれらに関して、ちょっと礼節を重んじる酒井さんとしては、
はい、
足りてない部分がちょっとあったんじゃないかという、
うん
う
ん、
これはまあ、お叱りのね、言葉を。
まあ、ちょっと厳しいかもしれないですけど、ね、やっぱり、でもこういう人がいないと、やっぱりね、今。
はいはいはいはい。教育係として、お笑い教育係としてね。
うん、俺、マインドやっぱ木本さん。
マインド木本さんが。俺はちょっと目光らすよと、いうお話をね、
うん、
されていたじゃないですか。
うんうん、
で、僕、10月からですかね、
うん、
プチブランチ、
うん
ね、王様のブランチの、
うん
プチブランチという番組に入らせていただいて、やってるんですけども、いつもね、TBS のアナウンサーの方、
はいはいはい、
2人でね、
はいはいはい、
テレコで入ってくれてるんですけども、はいはいはい、この間ね、収録あった時に、1人がちょっと病欠で、体調崩されたということで、
うん、
そのアナウンサーの枠に、
うん
なんと、酒井さんの奥様のヤバタンが、急遽、その週はね、突発的に入った週があったんですね。で、まあ僕は直接お会いするのは本当久しぶりで。
うん。
うん。まあ、だから本当に、静岡のラジオが始まった直後に、静岡の放送を僕出させてもらった時に、一回ご挨拶させてもらったきり。そこから何回の企画で電話でちょっと喋るとかね、ありましたけども、本当久しぶりに会って、今日ヤバタンだと思って、
うん、
でスタジオ入ってヤバタン来て、うん、まあ進行はまあさすが滞りなく、
うん、
もうさすがの技術で、
うん
まとめていただいたんですけども、まあその合間にちょろっと喋るわけじゃん、
はいはいはい、
始まる前とかね、はい、でヤバタンがスタジオで、はい、あ平子さんお久しぶりですいつもお世話になってます、うん、ああ全然こちらこそお久しぶりですって話をして、
うん、
でヤバタンが、
うん、
去年の話になっちゃうんですけれども、うんまゆみさんからお手紙いただいてありがとうございました。
うんうん、
で、これは去年の M1 の、敗者復活戦の時に、
はいはいはい、
屋外でやるから、
はい、
うちのまゆみちゃんが、俺に北海道の、はい入った小袋を、なんか、カバンに入れといてくれて、
うん、
お手紙を添えて、
うん、
そしたらこっちは、健太くんの分も、これ、健太くんにあげてねっていう北海道と、
うん、
で、その中にお手紙が入ってて、
うん、
で、それは、酒井さんの分と、ヤバタンに向けたお手紙も、入っててお渡ししたじゃないですか。そのお手紙に対して、
うん、
お手紙いただいてありがとうございます。うん、ああ、いえ、全然昔の話だから。
うん、
したら、
うん、
ヤバタンが、
うん、
私ね、
うん、
手紙に、ちゃんと私、お返事書いたんですよ。
うん、
って言って、そうなんだって言って、手紙ちゃんと書いて、
うん、
渡したんです。あ、これ渡してくださいって、
うん、
お願い、ケンタ君って言われてるわかんないけど、
うんうんうん
渡したんです、
うんうん、
って言って、
うん、
何回何回渡しても、
うん、
何か理由つけて戻してくるんですよえ、何それいや私そのたんびにこれはちゃんと渡してね平子さんに渡してまゆみさんに届けてもらってねって言っても、
うんう
ん、何か理由つけてねなんか会えなかったとかなんかちょっと渡せなかったとかで何回も返してくるんですいやいや、何それ中学生じゃんって言ったら、バーって立って、ほんとそういうところあるんですよ俺は耳を疑ったね。こんな礼節だなんて言ってるやつがね、自分の奥さんが相方の奥さんにしたためてくれた手紙を、お渡ししか何もね、その前でね、代読してくださいでも何でもない、終わったらすっと、これね、ヤバタンからまゆみさんにって渡してくれればいいものをさ、
うん、
で、なぜその会えなかったからとか、
うん、
今日いなかったとか、
うん、
そんなことないじゃないですか。
うん、いや、ほんとそうですね。
お
う。
うん。だって、書く前に、
うん、
あ、私ちょっとまゆみさんにお返事書こうかな、
うん、
とか言ってたんだったら、まだね、
うん、
あ、いいよいいよいいよ、まあ、俺言っといたから、
うん、
とかだったらばわかるんですよ、
うん。
書いたものを、
うん、
渡しといてねって手渡されて、
う
で、よくわかんないのは、一回預かる意味もわかんないし、うん、渡さねえなら、うんうん、いや、そんな落ち着いた返答してもダメよ。
え、どうだったかなと思って、俺、実際どうしたんだっけ、あの手紙って今思って。
何回も戻ってきたって言ってたよ。おうおうおう、何かにつけ理由つけて戻してきて、って。うん、
あの手紙どこ行ったんだあれ
何が礼節だよ。お前はさ、俺はがっかりしてね、その日のね、もうブランチの内容覚えてないわ、もう。ずっと下向いてたと思う、俺は。目に涙を溜めて俺お届けしたよ。
そうか。
お子さんもいてさ、うん、え生まれて一児の父、大黒柱としてさ、うんうん、俺はもうそれ以降もう本当に中学生がタバコ吸ってるようにしか見えないわ。どうしてくれんのさ、その手紙の行方を。
マジでどうしたのかな、マジで。あれ？
これさ、もう小学生の時とかさ、うん、ちょっと離れてるおばあちゃんからさ、なんかお小遣いが送られてきたとかで、うんうん、お母さんがわざわざ電話してさ、うん、どうもすいませんってお小遣いまでもらっちゃって、うんうん、ほら、ゆうき、ほら、おばあちゃん、俺いな。うん、俺いいなっつっても、うん、うん、うん、いや、いい、今、のやつじゃん。
いや、ここはやっぱ、ちょっと、謎めいてた方がいいかなっていうのもあるし、やっぱり、この。
はぁ、
いやいやいや。
どういうこと、
真由美と矢端は合わない方がいいっす
よ。いやいやいやいや、そんなくて、合う合わないじゃなくて。
いや、そのコンタクト取んない方がいいんすよ。いや、
手紙の、お礼の手紙で、ね、やりとりをまずしましょう、それぐらいのもん、ね。もんであるじゃないですか、まあまあね、わざわざ書いてくれて。
ありますけど、
うん。さすがに今の
は。マジでどうしたっけな、あれ。
さすがに今のは無理があったなと思った。謎めき説をすぐにやめたのに。
カバンの中も入ってないしな。
いや、だから返したんだって。でも、矢端も諦めたらもう何回やってもこれは届かないと。うん、なんで嫌なの、これ、ヤバタンからマユミさんにって言って、俺に渡すだけじゃん。俺もそれは家帰って渡すだけだよ。黒ヤギさんと白ヤギさんじゃん、もう、うん。どっちか食ってるじゃん、もう。
食ったっけな、俺。
白ヤギさんじゃん、じゃ
あ。手紙。
はずいんだろ？
多分、でもそういうことですよ。もう言ったら多分。
どういうことなんだ
よ。いや、だけど、あの手紙どこやったんだろう、俺。
だから、ヤバタンに返してヤバタンも諦めた。
ヤバタンが持ってんのか。
持ってんだかも、諦めてやめたんだ、ね、廃棄したのか分かんないけど、これダメだと、うんうん、もう口頭で説明するしかないということで。
なるほどね。まだでもそういうとこあるからね、やっぱ俺はまだ多分
キモエモ
ピース DC ガレージ。
明治アーモンドチョコレートは今年で60周年。新たな気持ちでお客様に変わらぬ美味しさをお届けしてまいります。カリッと香ばしいアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。明治のこだわりの詰まった一粒、ぜひお試しください。
体探しという都市伝説。
それは夜の学校で行われる。
これが始まると参加者は学校で目覚める。
それはバラバラの体すべてを見つけるまで終わらない。
それの最中に
赤い人が現れる。
赤い人がいる。
それで死んだら
同じ日を繰り返す。
主人公はあなた自身。双方向かける没入型イベント、体探しオンライン開催中。詳しくは体探しオンラインで検索。
冷たそう。
よしよし行くぞ。
冷て。よしよし俺も行こう。よいしょ。あやあや冷て。
アルコ&ピース DC ガレージ。
やっぱでもこういうことが起きるからやっぱ。平子さんと共演 NG にした方がいいな。
なんだよ。なんでだよ。お前家か、今日家帰ってさ、矢端にさ、お前言うなよとか言うなよ。言われたんだよ、俺今日。 お母さんとご飯食べてんの恥ずかしいから中学生じゃん。同級生に見られるみたいなさ。ねえ。
そうだ。
なんでそれ家族でやるの？
プチブランチで。じゃあ、お母さん、うちのお母さんもその時いたの？収録は、の時。
あ、そうなんだ。
家にいて。
うん。
あ、そうなんだ。平子さんもいたんだ。
うん、
え、じゃあ、始まる前挨拶とかしたの、うん、って会話してたの。うん。そしたらヤバさんが、
うん、
え、でも、さんまさんとかじゃないから別に挨拶しなくてもいいよねって
。おい！バカ夫婦！ひどい。礼節を軽んずる。恐ろしい化け物どもだな。
まあ、そうかと、うちのお母さんみたいな。
お前怒れ、そんだけ。おい、ネタ書いてる方だぞ。
丁寧に挨拶しろって。
恐ろしい。
さあ、それでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。今年で誕生60年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということで、こちらのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっております。はい、お前らが一番香ばしいから
な。お前らって
マジでマジでムーちゃん預かりたいわ。礼節を本当教えてあげた。礼節。
言葉から。
へいへいほう。それでは参りましょう。北海道ラジオネーム完売テイスト。
あー、勘弁してやってください。こいつ普段はこんなやつじゃないんすよ。
なるほどね。
知らねえよおめえらのノリ。
そもそも知らないから、
ね、普段のノリ知らねえんだ
よ。もうまる知らねえんだから。
言うな、これもう言うだろうな。続きまして、ラジオネームローパンチ。
何ワールドカップ？俺見てないんだけど、やばくね？
そうか。まあ、いるだろうな、そういう人も。
いや、見てねえのはいいけど、言わなきゃよくない？で、多分見てるし。
見てんだよな、絶対。絶対見てんだよ、このやつ
は。ラジオネーム、ミュータント・ギャートルズ。
マジで！サッカーって俺トイレ行ってるとき手入るよな？
何もねえ、何も関係ねえ。尿意とお前
半端に髪染めやがって、金にするほど何もなければ。絶対こういうやつ。続きまして、ラジオネーム手塚山ラルク。
健康診断を受けたけど、俺みたいな生活してて何も異常ありませんって信用できないんだよね。したことねえだろ。ちょっと夜遅く寝てるだけだろ。
ちょっとよ捨て人みたいな雰囲気出してさ。
生きてんなら診断行くなよ、まず。
そうだよな、ね。
そこはちゃんとしたいな。行ってねえの方がいいよ、まだ。
ドキドキしながら。
それは言ってんの。
愛情なくて。続きまして、茨城県ラジオネームヤギの子分。
俺の作ったビーズのプレイリスト参考にしていいよ。
気になるな、ちょっとだけ。
ベタところ入れたいのにわざとシングルカットされてないやつ入れて
入れるね。
ああ、
うん、
これ出てね。続きまして、板橋区ラジオネーム殿下の冒頭。
俺独学で作った薬で虫歯治したことある。
すげえな。すげえなお前。
絶対言っちゃダメ。
一回話聞くわこいつ。生きてんの分かるけど、香ばしいのは分かんだけど、
神経やられただけで虫歯治ってねえと思うんだよ俺。痛みがもうなくなっちゃっただけで、いかれちゃっただけだよ多分。 ラジオネームカエルカーゴイル。わし17の孫泣かしたことあるよ。
最低のじいちゃんだな。シニア、シニア香ばしいリスナー。香ばしいリスナーシニアがいるんだ。こんなシニアが。ガキが多かったからね。
ああ、そうね。
いろんな人に聞いてもらいたいからね、
そうね。
こういう層。
なるほどね。で、続きまして、ラジオネーム、ガイルガーゴイル。孫の運動会、見に行くのだりー。
ってやれや、孫の運動会は。
かっこよくねえやろな。全然かっこよくないじゃん。続きまして、ラジオネーム、ガイルカーゴイル。看護師さん、わしらの中で一番結果やばいの誰？
こいつシニアばっかじゃん。ここなら読まれるじゃないんだよ。ガイルガーゴイル。
まだ血管の出方気にすんだ。
面白いな。
ジジイ。やっぱ嬉しいね。ジジイでもやっぱりさ、血管浮き出てるから取りやすいですって言われたら嬉しいのかね。うん、ね、俺らの感覚、そう、俺らの感覚、俺も身もやばいけど。
うん。まあ、そうだね。
10年後だよ。
まだ生きてるかな、こんな、香ばしいやついんのかな。
やるでしょう。だって有名な話でもやっぱり、ああいうさ、こういうあの、年配の方々が集まる、そう、病院でも、うん、何でも、一番のなんか、問題は恋愛だっていうもんね。あるんだよ。そうよ、老人ホームでもそうなんだよ。
綺麗で痛いし、
そうい
つだってね。
で生きるだろうし、
うん、
女子の前ではグーって力で血管一番出てるの誰女子に見せるでしょ。
可愛いな。
でもやっちゃいそうだけどな。
ああそうだね。
あ
やるやるかも。
やるだろうね。
あ、
うん、でなんか心電図取りづらい平子さんのって言われたら、あ、なんか特別なのかなとか、マジでそれやばいってことってか言っちゃうしね。
昨日寝てねーって。
昨日寝てねー。
全員5時ぐらいに起きてんだ。ショートスリーパーって言うんだよ、自分のこと。
寝てねーじゃねえんだよ。ということで今週は以上です。引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何か送ってください。受付メールアドレスすべて小文字で dcg@mactvs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ5種詰め合わせセットをプレゼントします。アーモンド、マカダミア、香るカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオの5種です。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。
未来の話もできました
ね。未来の香ばしさ。
未来の香ばしさ。ということで香ばしい直火ローストメールお待ちしております。
明治
アーモンド、どうしよう。
何があったの。実はそのほらほら、
それはなかなか香ばしい話だね。カリッと香ばしい明治アーモンドチョコレートを食べて忘れちゃいな。
さすが、
うん、60周年のアーモンドチョコレート、よし頑張ろう。
三井住友信託銀行主催 TBS ラジオ公演、私遺産、忘れられない人、残しておきたいもの、守り続けたいこと、あなたが誰かに伝え残したい人、物、ことを400字でご応募ください。締め切りは11月30日。私遺産で検索。
TBS ラジオ公演ストーリア2、チェロ佐藤春馬、バイオリン服部モネ、ピアノ藤田真央。12月23日金曜日、東京オペラシティコンサートホールで開催。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
アルコ&ピース DC ガレージ。この番組は明治アーモンドチョコレート、他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける。そう。
あなたにアルコ&ピース DC ガレージ。
さあ、ということでアルコ&ピース DC ガレージ、あっという間ですが、そろそろ別れの時間です。
もういいよ、 CM に入るごとに手紙どこ行ったっけな。
ヤバタン持ってんだよ。じゃあ
ヤバタン返したんだよ。だってもう去年だ
よ。じゃあ持ってきますよ、その手紙今度。
どんな気持ちで俺読むのさ。俺ら夫婦で1年越しの瓶に入ってたわけじゃねえんだからさ、
流れてきたわけじゃないんですよ。
カリブ海を。メールをちょっと一枚読みますね。ラジオネームカニコーン。平子さんが平子スペイン村を作り、マドリード TV にレギュラーを持つ件ですが、スペインでは自虐ネタは驚かれると思います。スペインは自尊心が高い国なので、な自虐ネタは文化にないので、ね、大バッシングされるか異常評価されるかの二択だと思います。平子さん、ぜひスペインで自虐ネタを披露してきてください。
いいんじゃないですか。
ああ、そうなんだ。
そこはもう
コメディでないんだ、そういうの。
あえて新しいとこ、それ叩かれることもあるでしょうけど。
いやー、しかしね、お集まりの皆さん、こんな交流芸人の講演会に集まれてドーン
ドーンってことですよ。やったことない
から。ドーンと半分は何を言うんだお前は。
もう一番いい形、一番いい
形。プライド持てよ。笑ってるショート。お前何言ってんだお前は。
自尊心持ちなさいっていうこと。
交流の芸人のな、このライブなら俺たちは来なかったぞ。一流の話術を見せるんだ。めちゃくちゃ怖えじゃん。
急に緊張しちゃう。
何言ってんだ、我々は彼の自虐を笑っている。貴様なんだ。
賛否あるな、やっぱり。
あるね、
あるな、マジであるな。マドリード TV、
スペインのコメディアも聞いたことないな、そういえば。
確かに、うん、あんま聞いたことないですね。
それこそね、あっちのほら牛追い祭りとかいろいろあるわけじゃん。
うん、
赤い布のコントでさ、
はい
はいはい、
あ、
ね、
めっちゃ作る。
酒井が牛になって、うん、わーってきて、うん、俺赤い布でバーってやるけど、うん、赤い布に全然行かず全部俺に突っ込まれるみたいな。
ああ、もう
どっかなわけでしょ。
じゃないですか。まだお笑い芸人がいないから。
そうだ、
リアル牛とかっぷりやつは。
ああ、だから向こうもだ、闘牛でしょ。闘牛っていうか、闘牛としてはもちろん向こうの牛の方が技術はあるんだけど。
技術って何。
相撲はやったことないじゃん。
なんで相撲やんだよ。ルカクと遠藤と闘牛。なんだよこの 3人。
いや、牛も足が細いんだよね。
キングオブファイターズも使わねえよこの3人。さあ、 TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。ここまでの相手、アルコ&ピースの酒井健太と
平子由紀でした。また来週お会いしましょう。We only pray for more ends while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear the champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as a gift. I put my team in position that ain't making it. 今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、果たして何の理由もなく酒井は手紙を渡さなかったとは考えられるだろうか。その理由に皆が涙。いらねえ、いらねえ、いらねえ、いらねえ、渡せ。Can't explain how you make it in your team, still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you go.全ての出会いと別れは運命に導かれてる気がします。
主演満島ひかり、佐藤健、ファーストラブ初恋、ネットフリックスで独占配信中。
荻江一です。
南部ひろみです。番組での特集を盛り込んだ内容が本になりました。タイトルは宗教2世、太田出版から発売中です。刊行に合わせて配信イベントも実施しました。アーカイブ配信していますので、ぜひご覧ください。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
TBS ラジオ 90.5MHz。
スマホで誰でも簡単にライブ配信。 みんなのライブ配信は、
ふわっち。
ふわっちが1時をお知らせします。